師の方が見えますかね。最初のスライドは、これはまあ、ボケーショナルサービス。僕はまあ、職業サービスと訳すのが一番いいんじゃないかと、そのように思っていますが、そういう意味で職業サービスと公開しています。で、まあ、これは、すでに言いましたように、まあ、ロータリアンの場合はですね、諸行支給の概念でも混乱しないかも分かりませんが、一般の人に諸行奉仕といえば、これはもう、なんていうんですか、弁護士の方が無料の法律相談するとか、そういうもんだとこう思うわけですね。で、もうすでに言いましたけれども、ボケーションというのは、天職であって、天から与えられた世に有益な仕事である。で、サービスというのは人の役に立ち、人のためになる行為である。論語に躊躇という言葉がありますが、躊躇がこのサービスにぴったりだという方もおられます。ただし、今の方に躊躇と言っても、一体何だと言われるかもわかりません。まあ、これはもう、繰り返しになりますから触れません。要するにコンセプトが違って、奉仕というものよりもサービスというのは奉仕というコンセプトも含みますけれども、奉仕という概念よりずっと広いということですね。で、RI 諸教サービス委員会が10年ぶりですか、15年ぶりですか、開かれまして、でこれは2008年4月の開催、世界9カ国から9人の委員が集まりました。私が日本から参りましたが、で、サブ RI 元会長、先ほどちょっと触れましたが、アドバイザー、で当時の RI 理事の渡辺義正さんが、理事会とのリエゾン役でした。これに関して、ロータリーの友の2009年1月号に RI ボケーショナルサービスコミュニティの審議と勧告ということで、書きました。これは皆さんのお手元に、ありますので、お読みいただければと思います。勧告というのはこれは理事会に対する勧告ですけれども、理事会は全てこれを受け入れました。ただしコーディネーター、ゾーンにコーディネーターを置くというのはリーマンショックで RI の財政が非常に逼迫したということもあるかと思いますが、コーディネーターのところはアクセプトしませんでしたけれども、他は全部取り入れました。これは RI 本部でして、18回ですね、理事会などが開かれるところで、胴体のある国々の旗が、ここにずらっと並んでいます。これはその時の写真で、ここに渡辺義正さんがいらっしゃるし、それから前にサブさん、それからその横には RI の元副会長でこの委員会のチェアマンの人が、女性の方はこれは事務の方です。でこれが理事会の開かれる部屋でして、で、どうもうまくいきませんね。左の上の方に窓が見えますが、そこに同時通訳の人たちが詰めておるということです。まあ大体もう英語ですけれどもね、全部。でこれはまあ前に言いましたが、ボケーショナルサービスというのは人のためになる考えや行為であって、アーサー・シェルドンはこれも繰り返しになりますが、靴屋さんの例を引いて説明いたします。 で、このボケーショナルサービスというのはこの人のためになるということですから、高い倫理性、職業上の高い倫理性がこう求められる。それで米山さんは、ちょっと異役になりますけれども、ボケーショナルサービスを職業向上サービスとそのように訳されたということです。まあ、これも先ほど言いましたようにこの本の中に載せております。で、まあ、例えば漢字検定協会の方がですね、肖像写真が RI 本部にかけられております。で、25万ドル以上の寄付をされた。それでかけられて、で、漢字の普及に貢献が大だし、老体の各種の活動をされました。で、しかし、ボケーショナルサービスには高い倫理性が必要なんだと、そういう理解をされておったんだろうかという気がいたします。で、これは話を分かりやすくするためにサービスと奉仕というのは概念が異なるということで、東京のホテル大蔵内の郵便局の話をしておりますけれども、まあ、今は日本語で書いてますが、前は、海外からの人が多い、今は中国からの人なんかも結構いますけれども、サービスアワーと英語で書いて9時から5時まで、でこれを奉仕時間と訳したのでは全然意味が変わらない。人々の役に立つ時間、例えば切手を売るとか、小包をこう配達する、受け取るとか、そういう時間が9時から5時ということになります。それからこれも飛行機にお乗りになると大抵降りるときにですね、最近は客室乗務員というんですね、僕はいまだにスチュワーデスと言いたいんですけれども、最後に We look forward to serving you in the near future ということを間違いなく言う。これをこの正しい訳というのは、近い将来あなた方にサービスできるよう、お役に立てるよう、つまり飛行機に乗っていただいてお役に立つ、そういうのを願っておる。これをサービスを奉仕と訳しまして、近い将来あなた方に奉仕できるように願っているというのは非常におかしいことになります。で、まあ、ここに米山文樹さんの訳をありしていますが、これは本の中に書いてありますので繰り返しません。で、相手のことを思い相手のためになる行為というのは、長い目で見るとこれも繰り返しになりますが、信用を増し企業の繁栄をもたらし本人の幸福に通じると、それからまた高い倫理性が必要であるということですね。で、これも繰り返しになりますが、最もよくサービスを行うのは最もよく報われると、 He profits most who serves です。それが老体の二大モットーとして採用されたゆえんであります。で、まあ、これも繰り返しになりますが、シェルトンの幸福の三角形、で、本はカラーではありませんが、このスライドはカラーになっておりますけれども、左辺の方は同僚の代の範囲、右辺は両親の満足、下辺にお金で、これの基本にはやはり思いやりの精神といいますか、サービスの精神といいますか、それが必要。シェルトンはあの人は波をこうよく例えにするんですね。寄せてくる波、それから返す波がある、ね、で、プロフィスというのは、どういう意味でしょうか。寄せてくる波がサービスである、そして、返す波がプロフィスである。まずサービスが最初で、そしてそこに、利益というようなのがこう生まれるということを、サービスが基本になるということです。で、まあ、これはもう皆さん方この京都で言う必要はありませんが、三方吉野商法という近江商人で、このシェルドの考え方というのは日本でも同じだと思いますが、売り手よし、買い手よし、世間よし、でたまたま 三方よし研究所っていうの、滋賀県の彦根市ですか。で、これも基本的にシェルトンの考え方と同じであります。で、私どものホームクラブに、RI の名会長と言われたラタクルさんをお招きして、講演をしていただいたことがあります。それはですね、あの方はトンブリロータリークラブというのに属しており、そのトンブリロータリークラブと福岡県の北九州ですが、八幡ロータリークラブが姉妹クラブを経営する。その関係で、周年事業にダタクルさんがお見えになる。で、これは ありがたいというので、うちのクラブに、ご招待をし、話をしていただいた。で、ラタクルさんは強調した、されたんですけれども、4つのテスト、これは知っているだけではなくて、実行することが大切だ。で、これはまあ4つのテストは、ロータリアンは誰でも知っておりますけれども、実行ということになると、また話が違ってくる。で、ロータリアン全員がですね、4つのテストを実行したら、どんなに素晴らしいことなのかと思うわけですね。あ、これ手続きご覧の、先ほどの、英文の手続きご覧のところを、これを最初のところだけ、訳しましたが、ロータリーはサービスというのを最も広い概念で使っておるというそこなんですけれども、それを全部訳しますと、ロータリーはサービスという、どうしたんですか。ロータリーのサービスというのを最も広い概念で使っておるという、なんか接続ですか。これはあれでしょう。本になったんじゃないですか。違いますか。なんか物言ってませんか。 僕は間違いなく関与、トレレーションということを提示したと思います。でそこを32ページにちょっと書いておりますが、ポール・ハリスが考える寛容の精神とは、ロータリーではよく寛容の精神でそういう表現を使う。例えば地区大会をする被災者、その挨拶でですね、行き届かんところがあるかもしれないが、ロータリーの寛容の精神でご容赦ください、あらかじめ失敗した時の許しを込む、そういう意味で使っても悪くはないでしょうが、ポール・ハリスが考える寛容の精神というのは随分違う。で、まあ、先ほどちょっと言いましたが、寛容の精神については彼は面白いことを述べている。国際ロータリーの雑誌、今はザ・ロータリアンですけれども、スタート時はザ・ナショナル・ロータリアンと言っておる。その第1号に彼は関東の論文を書きまして、広大なコロシオン、円形競技場、その座席がロータリアンで埋め尽くされている。中央にポール・ハリスが立つ。そして何か一言、ロータリアンの大衆に向かって叫んでほしい。言われれば、瞬時の躊躇もなく大声で、寛容、トレレーションと叫ぶと述べている。で、寛容というのは彼にとって本当に重要なロータリーの心なのです。で、現在、毎年 RI 会長さんがその年度のモットーを提出。でポール・ハリスの頃はですね、そういう習慣はありませんでしたけれども、彼のモットーは間違いなく寛容であったことだろう。で、彼の言う寛容の精神とはどういうものなんだろう。で、彼はバーモンド州のウォーリングウッドで育つ。バーモンド州というのはアメリカの東海岸、そして北部にある州ですね。で、そこに住む人々は宗教的に、また政治的に寛容であったと彼は。英国から宗教上の迫害を受け、米国に苦労して移り住んだピューリタンの子孫である。で、そこから寛容の精神が出てきたんだろうと。で、考えてみるとですね、ロータリアンは皆が友達になり、平和に暮らすことを望む。どうしたでしょう、そういう状態が来るのか。彼は政治的、宗教的に寛容であることが何よりも重要だと考える。で、戦争はですね、お互いに寛容でないために起こる。もちろんそれだけではありませんけれども、寛容でないために起こる、そういう、場合がよくある。で、ロータリー創立75周年記念のカセットテープがあります。僕は前にも言いましたが、ロータリーのお世話をするようになるとは全く思ってなかったんですけれども、どういうものか、こういうものが、いつ手に入ったのか覚えておりませんが、そういうものがありまして、で、創立75周年記念のカセットテープに彼の往年のボストンでのスピーチが、で、一般の人向けのラジオのスピーチですね。で、その中で彼はもし信仰が違う人々、カトリック、プロテスタント、ユダヤ教、そういう人々がですね、もしロータリーで同じテーブルに着くことができたらどんなに素晴らしいことだろうと述べている。彼の考える寛容は、そういう人間社会の基本に関わることであり、平和への道なのである。で、彼は人を非難する言動をできるだけ避けたと自分で言っています。で、ロータリーが大発展を遂げるわけですが、そのベースに寛容の精神があったと私は思っております。で、まあ、これは日本の地区によっては、区内に争いがある、海軍署が取り立って、果ては RI 会長に直訴状を出す、そういう話もある。ロータリーの寛容の精神はどこに行ったんだろうと不思議な。で、ロータリーにとって寛容の精神は間違いなく非常に大切なことだと思うということです。で、まあ私はいろいろお話をいたしましたが、で、最後に、申し上げたいことですけれども、まあ、こうやってお話するのはせいぜい1時間とか2時間とか、短い時間しかお話できませんので、ごく、あらましのことしかお話できない。で、まあ、この本には、いろんなことを書いてあります。例 えば老天の綱領、それをどう考えるべきかというようなことも書いてで、一つこれをお読みいただいて、ご参考にしていただければ幸いです。で、一番最初に申しましたように、老体にはいろんな考え方がある。で、私は、今申し上げたような考え方をしておりますけれども、違う考え方の方がおられても、もちろんそれはそれで結構だと思います。で、しかし、私の考え方は非常に、何て言いますか、原点に帰った考え方でありますから、ちょっと時代に取り残されているようなところがあるかもしれませんが、まあ、しかし、何事も基本というのは、一番の原点というのは大切にすべきものではないと思いますので、そういう意味で皆様方のご参考になれば大変ありがたいと思います。重ねてこちらに講演に、お招きいただき、久しぶりに懐かしい教材に聞こえたことを大変、嬉しく思っております。ご清聴ありがとうございました。